Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1672回、5月7日です。だよね。はい、皆さんばじましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは帰ってこれるかな。はい、まあ、スキちゃん帰ってこれるか来れないか全く不明ではありますが、私は帰ってこれない方に千空を見舞えるかな。あ、ノラちゃんこんばんは。散歩さんこんばんは。ヤシチさんこんばんはです。はい、一応この回からポッドキャストの編集をして、iTunes に上げる予定にしておりますので、ポッドキャストでお聞きの皆さん、お久しゅうございます。何ヶ月ぶりだ。ポッドキャストに上げるのは。はい、空海 IT ニュース復活でございます。まあ、ツイキャスはね、連休前までずっとしてはいましたけどもね。はい、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうかね。もうさすがに休んでる人はいないでしょうね。仕事スタート、今日からスタートという方が多いんじゃないかなと思いますが、あ、そう、ポッドキャストをお聞きの皆様向けです。編集のための機材ですね、 iMac が調子がおかしくなってポッドキャストへの配信をしばらくお休みをさせていただいておりましたが、MacBook Pro 15インチ、Apple Care 含めて約30万投資して編集機材を復活させましたよ。というわけで今日からポッドキャストも再開ということですが、ただすきちゃんは4連休明けですんでね、今日は。そして月の初め、月初というのもあって、朝もね、普段よりも1時間ぐらい早く会社に出てたんですけどもね、多分忙しいんでしょうね。まあ、スキちゃんとこはカレンダー通りだったんで、あの1日2日出勤だったんですけども、あの2日間もめちゃくちゃ残業してましたからね。はい、ちょっと今日すきちゃんは声を出せないかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、私ゴールデンウィークは29日だっけ、土曜日まで普通に出勤だったんですよね、今年は。なので日曜日からお休みに入りましたので、そうですね、29日から、6日まで、8日間のお休みでしたかね。はい、まあ今回の、 お休みはね、踏んだり踏んだりですよ蹴ったり蹴ったりですよ29日の朝ですね、まず、うちのワンちゃんと遊んでたんですが、左手にビスケットを持ってなかなかやらなかったんですよね。じらしてじらして、そしたらワンちゃんにビスケットと一緒に左手の人差し指を噛まれまして近くの総合医療センターへ救急でね、はい、治療を受けに行きましたけどもね。傷口はね、あれどっかに公開したんだっけ、 LINE に公開したんだっけ、スキちゃんに送りつけたんですけどもね、傷口の写真を。あの病院の先生にね、写真撮っていいですかって言ったら、いいよって言われて、先生にお手伝いをしてもらって写真撮ったのをね、確か LINE にあげたような気がするな気になる方は LINE の空海のとこ行ってみていただくと、遡ると生々しい傷口がね出てくると思いますけども、今もねじくじくじくじく痛むんですよね。これ当分治んないだろうな、全治というか全治するのかなこれちょうど爪の上をガブッて噛まれて、私が手を引っ張った関係でね、指先の皮が丸々なくなるというね、はい、まあそういう痛いとこからのゴールデンウィークスタートでしたけどね。まあ結局救急で見てもらったのと、普通の診察日、まあ1日だったかな、いやいや2日だった、2日の日に普通に診察してもらったり、まあ結局3回病院へ通ったんかな、まあ、病院もね何もする手立てがないんでね、とりあえず血を止めなきゃいけないってことでね、血管を焼いて止血をしただけですけどね、あとは消毒して、傷口を覆うようなね治療だけでしたけどもね。というわけで、まあ痛い思いをしながらゴールデンウィークを過ごしてましたが、4、5、6は、大阪にいる娘ちゃんのとこへね押しかけて、まあ、5日の日はねユニバーサルスタジオでね遊んで帰ってきましたけど、まあ遊んでる時はねあんまし痛まなかったですね痛いっちゃ痛い、今もね何もしなきゃ、まあ、ちょっとジクジクジクジクするぐらいのことなんですけど、たまにこう当たるんですよね、物に指先が。そうするとビーンってなんか響く痛みが響くという状況になってます。まあ左手だったんでね、これが右手だとね仕事にも影響が出てきたりするんですけども、仕事に影響が出るのもあるし、人差し指、右手の人差し指を噛まれるとね会社に入れなくなっちゃうんですよね。4月からうちの会社入る時に全員静脈認証、右手の人差し指でね静脈認証しないとね入れないんですよ左手でよかったと思ってね。ただ予備用にね左手の人差し指も一応静脈認証登録はしてあるんですけどもね、これ当分左手の人差し指で、認証は取れないなと思って、今日仕事が終わってから総務さん行って中指に変えてくださいってね認証し直して帰ってきましたけどもね。ノラちゃんね寝休日ゴールデンウィーク、スキちゃんもね結局どこも出なかったみたいなんですよね30日の日はスキちゃん出雲へ来たんでね、 その日は出雲でうろうろ、あとどこだっけ、お値段以上はニトリか、ニトリでねウサギのクッションを見つけてね喜んで買って帰ってましたけどね後半の4連休はスキちゃんどこも出ずってことでしたね。あやしさん復活ありがおめでとうございます、ありがとうございます。お散歩さん、空海の LINE 登録してない、してよそう、相当ひどく噛まれたんですよね。大きな顔して休める、いやうちの犬に噛まれたんでね、大きな顔しては休めませんよはい、痛みはあるけども頑張って仕事してきたということでね。これがただね、これから暑くなってきて汗かくようになるとね、治りが悪くなるんじゃないかなって気がするんですよね。お散歩さんやり方がわからない、どうやるんだっけ私もどうやるんだっけ。お散歩さんは LINE の友達になってますよね。だとすれば私が招待をすればいいはずなんですよね。ここへの招待はこれで、お散歩さんどっかにいらっしゃったよね、いなかったっけ、いたよね、ちょっと待って、散歩さんでは登録はしないな、もしかしたら本名になってんのかな。ちょっと収録終わってから私のメールが分かればそちらに QR を送ってもらうとか、それでもいいですよ、それでも問題ありません。あ、アメリカンさんこんばんは。はい、今日からゴールデンウィーク明けの配信再開です。ちょっと待ってね、今 LINE を開いたらなんか娘ちゃんからメッセージが来てる。なんだなんだ、これはなんだろうなんだろう、あれこれ大阪停電、もしかして雨でマンション真っ暗って帰ってきてる。今大阪雨が降ってます、っていうかこれメールが来たのが18時6時、次大阪近郊の皆さん今土砂降りですかね、もしかしたら。とりあえず大丈夫と娘ちゃんには打っておきましょうかね。あ、アパートのエントランス水浸しになってるじゃん、なんだこりゃ。あららら、ら大阪今えらいことになってんのかな。とりあえずメッセージは打ったけど今のとこ返事が娘からは返ってきませんけどね、大丈夫かいな。はい、というわけでまあ長いゴールデンウィークも終わってお盆までしばらく長いお休みはないのかなって気がしますけどもね、皆さんもぜひ頑張ってくださいよ。ということで本編の方へ行ってみましょうかね。それでは本編の方行ってみたいと、あら間違えた、本編の方へ行ってみますよ。よいしょ、 URL は上がりましたね。あ、イカリンピカリンさんこんばんはです。はい、それではまず最初のニュースは宇宙ネタからいきたいと思います。月探査情報ステーションというページにあった記事です。ハクト、月への挑戦をまとめた最後となる動画を公開という記事が上がってました。月へ行ってローバーで走行して映像を地球に送ってこようという Google さんのルナエクスプライズという、月面、あ、月探査レースですね。これに挑戦した、日本のチームハクト、こちらが5月3日にこれまでの挑戦をまとめた動画を公開しましたということで、ハクトプロジェクトによる動画の公開はこれが最後となりますということでね。結局月へはいけなかったんですよね。まあ、ハクトはチームインディアと、まあ、ロケット相乗りする予定でいたんですけども、このチームインディアロケット調達に失敗したことで、まあ、打ち上げができなくなったと。で、一応最終選考に残ってた5チーム中、まあ、ハクトがダメだったんで残り4チームあったんですけども、残った4チームも全てロケットの調達に失敗して、結局このプロジェクト自体がポシャってしまったんですよね。なので、賞金を獲得したチームはなしということでプロジェクトが終了してしまったんですけども、このプロジェクトの、まあ、スタートから最後断念するというと、この映像までね、約4分の動画ですかねにまとめて、編集したものが先ほどの URL の、ね、サイトの方に上がってます。お暇な方はぜひ見てみていただきたいと思いますが、まあ、鳥取砂丘で、ローバーの走行試験やってた映像もね中に映り込んでますんでね、おお砂丘だと思いながらね見てましたけどもね。はい、チームハクト最後の動画ということでね公開されましたということだそうです。あ、江口さんこんばんは。市川は雨が降ってます。島根はねとりあえず雨は上がりましたね。うん、3時の休憩の時はまだ降ってたか、若干降ってましたけどね、まあ、だんだん雨雲は東に向かってるんで、今大阪がえらいことになっとるのかなという気がしましたけどもね。あ、ケイちゃんを片付けしてたら遅刻しました。廊下に立ってなさいこんばんはです。はい、それでは次のニュースですよと。次のニュースはこちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。URL を貯金ますよと、よいしょ、ましたね。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。 iOS11.3 にアップデートしたごく一部の iPhone7、 7 Plus でマイクが故障する可能性があることが明らかにという記事が上がってました。925Mac によると iOS11.3 にアップデートした一部の iPhone7、 7 Plus でマイクが故障する可能性があることが分かりましたということはそうですね。これはアップルが正規サービスプロバイダーに対して配布している文書から明らかになったものということだそうですね。通話中にスピーカーボタンがグレーアウトして操作できなくなったり、ボイスメモを録音しても音声がないなどの問題が発生すると。OS をバージョンアップしてマイクが壊れるってどういうこと？そんなことがあり得るのかな？どうなんでしょうね。まあ、 ただそういう情報が結構アップルの方に上がってるということらしいんでね、もしマイクの不具合、7、7プラスをお使いの方で発生してる場合は、アップルに問い合わせをしてみるといいかもしれませんね。まあ、保証対象外の端末でも無償で修理や交換を行ってくれる可能性があるということはそうですんでね、もしそういう症状が出ていらっしゃる方は、一度確認をしてみた方がいいかもしれませんね。でも OS のバージョンアップでそんなことになるのかな、そこがちょっと気になる気になるさんですね。うまいって自分で言うなって。はい、そして次も気になる気になるさんの方にあった記事ですね、はい、URL を貼り付けておきますよと。はい、それでは次も気になる気になるさんです。 iPhone X はリアカメラが故障するとフェイス ID にも影響が出る模様という記事が上がってまして、今度は iPhone X のお話ですけどもね、925Mac などによると Apple が先週末に小売店や正規サービスプロバイダーに対して送付した iPhone X の新しいサポートドキュメントから、iPhone X は背面のアイサイトカメラが故障するとフェイス ID も利用できなくなる場合があることが分かりましたということでね、うん、これは OS は関係ないんですけどもね、フェイス ID が利用できませんというねメッセージが出るらしいんですよ、そのフェイス ID が使えなくなると。でまあ、それが出た場合はまずリアカメラが正常かどうかを確認するようにそのサポートドキュメントには書かれてるらしいですね。なのでまあそういう症状で持ち込まれたらまずリアカメラを修理してみなさいと、それでダメだったらカメラユニット全体を交換しなさいと、もしくは本体交換ということらしいですね。これはフェイス ID を使ってるセンサーとリアカメラの望遠側のレンズがなんかつながってるらしいんですよね、それがどうも原因ということらしいですね、まあ、幸いうちはそのようなメッセージは出てきてないんで壊れちゃいないんだろうなとは思ってますけどもね、まあ、そういう症状が出た場合もやっぱりアップルで確認をしてみるといいかもしれません。ただこれはまあ iPhone X はまだ1年未満だから保証対象ないか、はい、あけいちゃんもなちゃんありがとうございます。おお、初めてもなちゃんもらったぞ。でもこれお茶の茶碗に M って書いてあるんですよね。扱いはお茶として扱われてるんですね。なるほど。あ、琥珀さんこんばんはです。はい。それでは次のニュースですよと。次のニュースは、これだ。こちらはタッチラボさんの方に。記事ですね、URL を貼り付けて送信と、いったかな、いった、けいちゃん 0.001 もなちゃん、夜な夜ながんちゃんに投げてたけろ0.001 ってことは何円だ何円 ございます。これ自分のウォレットに入れないとあれですよね、後からどうやって入れるのかまだよく分かってないですがはい、それではタッチラボさんの方、ああちょっと待って、タッチラボさんの方にあった記事です。 iMac G3 のような iPhone X ケースという記事が上がってました。iMac が20歳を迎えたんですよね。まあそれをお祝いしてかどうか分かりませんが、シュピゲンがどうも、ボンダイブルーの Mac っぽいケースをね作ったらしいですが、まだこれが販売されているかどうか確認が取れてないらしいんですよね。この一番上にある写真、こちらカルト・オブ・マックさんがツイッターで紹介した写真のようなんですけどもね、このケースいいなぁ、かわいいなぁ日本で販売しないかなぁ。はい、ブルーの半透明の上部、下の部分だけが白い、まさに G3 を思わせるようなケースですけどもね。お値段、発売だと、発売されるとどれぐらいかな、ちょっと高いかもなって気がしますねはい、けいちゃん、今ビットだと508なので 0.508 円。おっと1円いかなかったか、はい、ぜひこのケースを日本で販売してほしいなと思うのは私だけでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、こちらはキナルキナーさんですね。ホームポットのニュースだけど、今ホームポットが欲しいかって言われると微妙でもありますけどね。アイクラムさんこんばんは、キナルキナーさんの方にあった記事です。ホームポットの日本発売は近い？アップルが対応言語として日本語を案内していたことが明らかに、という記事が上がってました。先日アップルのスマートスピーカーホームポットが日本の技的認証を通過していたことが明らかになりましたが、今度はアップルがホームポットのサポートドキュメントで日本語に対応していることを一時的に公開していたことが分かりましたと。ニュースソースは 925Mac さんのようですけども、ホームポットのオーディオソース仕様に関するサポートドキュメントで対応言語に日本語が表記されていたそうで、間違いだったのかうっかりフライングだったのか不明ですが、すでにそのページ自体が削除されているということで、日本の技的は通ってるんですね、ホームポット。技的が通ればいつでも発売はできるはずなんですが、未だアナウンスはないと。でもな、高いしなうん、発売されても手は出さないかなって気はしますけどもね。ケイちゃんスケルトン懐かしい。私は持ってたことはないんですが、家電量販店で展示されているのは見た記憶ありますね。欲しいなと思ったんだけども高かったんじゃなかったかな。結局 Windows パソコンを買った記憶がありますが 今だったらね iMac 買ってたんでしょうけどねだからって今欲しいかって言われると買ってどうする、まあ中古で手に入れようと思えば入れられるんでしょうけどね。まあ今買うかって言われたら買わないかなまあ置物としてはいいかもしれないな。お散歩さん iMac DV 買った。 DV って何の略なんだろう。何の略なんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。2018年モデルの iPhone USB パワーデリバリー高速充電に対応した 18W の USB-C 電源アダプターが同梱という記事が上がってました。はい、まあ、去年までのとこは普通の USB の AC アダプターが iPhone にはくっついてきてましたけども、どうも今年の iPhone からはパワーデリバリー対応の、USB Type-C 電源アダプターが同梱されるようだということだそうですね。今までのものには 5W の USB 電源アダプターが同梱されていましたが、今年登場する iPhone には新設計された USB-C 電源アダプターが同梱されると言われていますと。 18W iPad 用の電源アダプターが 12W なので、それよりも高出力ということでさらに早く充電ができるということだそうですよ。でもどうせやるんだったらあれですよね、非接触充電用のパッド入れてくれた方が嬉しいような気がするんだけどな。せっかくワイヤレス充電搭載したのにまだライトニングから給電させようとしてんのかな今年の iPhone には 3.5mm 変換アダプターは付属しないというニュースも上がってますね。イヤーポッツ、昔の 3.5mm の、ジャックのついたイヤーポッツを使うためのアダプター、まあ、私も今これ現に使ってますけどね、これの付属はどうもなくなるということで、まあ、これからはライトニングコネクターのイヤーポッツ使ってねということなんでしょうね、お散歩さんでかいよ。あ、 iMac DV、 ケイちゃん DV 持ってた。お散歩さん多分デジタルビデオ、動画に対応してるってことかな。お散歩さん非接触は遅いし同期ができないですからね。あ、そっか、でデータのバックアップが取れないのか。そうですね、あれあくまでも充電だけだもんな。それはそれで困るでもまあ同期、あれ Wi-Fi 経由で同期できますよね。だからやっぱりケーブルの方が早いかな。 Type-C にしたら Mac の方が Type-C 対応なら転送も早くなるのかな。どうなんでしょうね。ケイちゃん DV は400だった。何がiMac DV400 とかっていう型番のこと。サンボさん DV から DVD 対応になった。あ、光学ドライブがついたんだ、ここから。なるほどね。今や光学ドライブはなくなってしまいましたけどね、 Mac からも。はい、 それでは次のニュースですよと。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。URL を貼っておきますと。お散歩さん、ワイヤレス同期ではアップデートできないし実機でバックもできない。ああ、開発される方にとってはやっぱりライトニングでつながないとダメってことですね。丸山さん、こんばんは。 iMac の青い物置として青いの物置として置いてます。中のブラウン管取って入れ物にしてんのかな。はい、それでは次のニュース、気になる気になるさんの方にあった記事です。 LINE モバイル初夏の選べるキャンペーンを開始、 LINE ギフトコードなどプレゼントという記事が上がってました。このキャンペーンは期間中に LINE モバイル公式ウェブサイトで回線契約する際にキャンペーンコードを入力すると4000円分の LINE ギフトコードなど契約プランに応じた特典がもらえるものとなっていますということで、このキャンペーン5月7日から6月30日までですが、申し込み期限は6月27日いっぱいということはそうですね。対象は下記1から3を全て満たした方ということで、1つ目が申し込み期間中6月27日いっぱいまでにウェブサイトからキャンペーンコードを入力し音声通話 SIM でお申し込みをした方、2つ目が6月30日までに利用開始日を迎えた方、そして3つ目が利用開始後 LINE モバイルの公式アカウントで契約者連携をされた方ということはそうですね。で、自分の欲しいプレゼントの LINE コードでないキャンペーンコードを入力する必要があるんですね。一応2つ選べるのかな。LINE ストアコース、こちらは LINE ストアにて利用可能な LINE ギフトコードがプレゼントされますと。で、LINE フリープラン契約で1500円分、コミュニケーションプラン、それからミュージックプラスプランを契約した方は4000円分だそうですね。そして2つ目、 LINE ポイントコースというのがありますね。アプリ内で Amazon ギフト券や LINEPay 残高などに交換できる LINE ポイントがもらえると。こちらは LINE フリープランが1000ポイント、コミュニケーションフリープランとミュージックプラスプランは2000ポイントもらえますということだそうですので、もし LINE モバイルを検討されている方は今がチャンスってことかもしれませんね。あ、ジミちゃん、こんばんは。復活、はい、復活。はい、それでは最後のニュースですよ。リンクをコピーして URL を貼り付けて送信。はい、上がりましたね。最後のニュースはこちら、 Cネットジャパンにあった記事です。 Amazon アレックス、全部言うと起動するのかな。Amazon のアレちゃん、スキル内課金が可能に、スキルでの Amazon Pay 決済もという記事が上がってました。Amazon はアレちゃんのスキルを開発する人が収益を上げるための選択肢をさらに2つ追加したことを発表しました。米国で提供するアマゾンによってスキル開発者が利用できるようになった2つの収益化ツール、スキル内課金と アレちゃんスキル向け Amazon Pay という2つだそうですね。これはとりあえずアメリカでの話かなという気はしますけどもね、まあ、そのうち日本でも来るのかなと。うん、今は基本的にスキルは全部無料ですよね、いくら使っても。あ、まあいくら使ってもっていうか、音楽聴くときにはまあ別料金払わなきゃいけないか、それぐらいですよね、課金がかかるっていうのは。これからはスキルに対しても課金をかけてくることができる、かけることができるということのようですね。まあうちアレちゃんいないからいいんですけど。ん？アレちゃんここにない？あ、別の部屋にあるってこと？あ、ほな連呼しても大丈夫ってこと？アレクサ、アレクサ、アレクサ。アレットさんじゃないよ。アレットさんじゃないですけどね。岡山にいる？あれ、いや、ケイちゃんが岡山にいるってこと？アレクサが岡山にいるってこと？お散歩さんとこまだ寝室にいるから大丈夫。ケイちゃんが岡山にいるというふうに判断するのが正しい解釈かな、これは。ジミちゃん、アレットさんも岡山。まあそのうち日本でも課金サービスが始まるかもしれませんね。でも課金サービスって何があるだろう、あんまり思いつかねえな。ケイちゃんは引きこもり、ほなアレクサが岡山へ歩いていったってこと？達者だね。ということで本編ニュースは以上でございますよ。コーヒーも冷たいのが良くなりましたよ。今まではずっとあったかいコーヒーを用意してたんですけどもね、今日はアイスコーヒーにしましたよ。ジミーちゃん、一旦マロンちゃんと仲直りした？あのじゃれ合ってますよ。ただビスケット手に持ってるときはちょっとビクビクしてますけどね。はい、指先なくなっちゃいましたからね。あ、なくなったっていう表現は違うか。あ、でもこれ指短くなるのかな、人差し指。どこまで復活するんでしょう。いやいや、詰めてないよ、かじられただけですよ。あ、かじられた、本格的にかじったわけでもないけどな。あ、アメリカさんとかいるんだ、アレちゃん。起動させてたらごめんなさいね。短い指がさらに短く。でも人差し指はボーリング関係ないですからね、たとえ右手でも。ボーリングの球は薬指と中指だから、人差し指は短くなっても、あのプロボーラーに短いって言われたのは親指ですからね。親指が短いからサムが抜けやすいって言われたんですよ、親指がね。ボーリング向きの手だって言われてますよ。でもそんなに短いかな。 うなんだろう、指揃えた時に親指の先端が人差し指の第三関節よりもちょっと出るぐらいだけどな。むぐすみさんこんばんは。障害等級12から14くらいかな、障害残ればどうでしょうね。こんなもん障害認定してくれんのかな。病院ももう来なくていいよって言われましたからね。自分であのドラッグストアで今いい絆創膏があるからそれ貼っといてもう治るのを待つしかないよって言われたんですけどね。自然治癒ですよ、自然治癒。それもどうなんだと思ったけどね、最後までちゃんと見てくれよって気はしましたけど、本当は今日の午前中病院に来いって言われたんですけどね、さすがに連休明けの初日は休めませんよって言ったら、ほんじゃまあ絆創膏貼っときゃいいやって言われましたからね。ある意味投げやり。のぶすみさん症状固定、症状固定ってどういうこと？症状固定の意味がよくわかんねえ。娘から LINE が来た。やっぱり部屋の電気が来てない。とりあえず管理会社に電話しろとメッセージほど打っておきましたけどね。娘ちゃん不安だろうな。でもエントランスが水浸しになるほど雨降ってるんですね、大阪。やばいやばい。ジミーちゃん、これ以上良くならないこと、いやいや治るのを待ってねってことでしょ。のぶすみさん、これ以上医療関係者には何もできない、うんって言われました。とりあえず出血を止めるために血管を焼くぐらいしかできないって。ジミーちゃん、みったん電気代払ってあげなよ。電気代払ってますよっていうか、あの引き落としになってますよ。あ、今ちょっと返事来た。した方がいいかなって来たわ。そらした方がよかろう。これから大阪へ go。 ただ大阪行っても僕には発電能力ないですからね。このだから指先は自然に生えてくるのを待つしかないでしょうね。生えてきて花がパッと咲いたら拍手ですよ。 ろうそくとかも出してないな。そういえば蛍光灯、懐中電灯も持ってないんじゃないかな。唯一あるとすればチーロのバッテリーについてる LED ライトあれぐらいしか明かり持ってないんじゃないかなって気がするけどな。娘さん、アメリカアマゾンプライム会員2割上げ、5月11日から。ああ、これ連休前に出てましたね、このニュース。日本も上げるのかな、どうなんだろう。今3980円だっけ、年会費が。まあ5000円ぐらいまでなら継続してもいいけどな。ライトセーバーがいいな。それ危ないそれは危険物ですアート全体が停電してたらどうしようもないですよね。ましてや信号まで止まってたら手の打ちようがないような気がしなくもないですが、今んとこ既読にならないとこ見ると管理会社に電話してるかな。はい、皆さんはゴールデンウィークは何か面白いことありましたか。ますが、あ、てるちゃんがなんか書いてくれてるな。最後のツイキャス以降に後藤さん夫婦はこれでポッドキャストを始めたようだ。みったんも試してみたら、収録から配信まで iPhone 一つで済ませられるポッドキャストアプリ。そんなアプリがあるんかい。こんなアプリがあるの。iPhone があれば完結するポッドキャスト収録アプリ。遠方の人と一緒にポッドキャスト収録も超簡単。スカイプ越しの収録ができるってこと、もしかしてこれ。これちょっと落としてみよう。アップストア、アップストア。アプリの名前がこれは何？ ANCHOR。アンチョル？アンチョロ？絶対違うな ANCHOR。 あ、これだ。あれ、これ持ってるやん、ダウンロードしてるじゃん。これ以前紹介したアプリかもしれないな。こんなアプリがあるよっていうのをインストールしてあるってことは散歩さん、そんなに大きな停電じゃないんじゃない。どうなんだろうな。ジミーちゃん、ゴールデンウィークは何もいいことありません。のぶすみさん、今4月28日の新聞読んでるそれも読まなくていいんじゃない。ジミちゃん、これがミッタン。あの、すみさん、このアプリの名前を教えてくれてますね。まるみさん、夜のゆいろくでおなじみのアンカー。そんぽさん、何のために大容量機種買ってるんだか。ん？ 何のために大容量機種買ってるんだか、うん、なんだこれ、ニミちゃんアプリコレクターだけのみたんです。確かにこれインストールしただけで立ち上げてないかも。アプリいっぱい入れても覚えてない、うん、使ってないアプリいっぱいあるからな。整理したら容量いっぱい空くんだろうけど、まあ iPhone X2 頃買ったから容量まだ余裕があるから、まだどってこどってこ入れられるよ。演歌って読むのかこれ。なるほどね。あ、そう言われてみればこのアプリのアイコン怒りに見えなくはないですね。娘から返事来た。信号はついてるんですね。マンションの電気はほとんど消えてて、入り口は開きっぱなしで、でもエレベーターは動いている。あと電気は来てるけど、テレビの電波とか Wi-Fi も来てないらしい。娘の入ってるアパート、J コムから信号を持ってきてるみたいなんですよね、テレビ。だから普通に大阪で見られるチャンネルの上に J コムのなんかショッピングチャンネルみたいなのが見れるんですけどね。ちょっと返事しとこう。電気が来てるってこと？マンションの管理用の電気が落ちてるってことかな、これ。どういうことなんだろう。マンションの電気、メイン電源が落ちてるってことは部屋の電源も落ちてそうな気がするんだけどな。私はアプリをそんなに入れないので 64GB で十分。ああ、なるほど。ケイちゃん、ゴールデンウィークずっと雨だったのと、ケロママ負傷しているのでお家で介護。あ、僕と一緒だね。のれめさん、エレベーターは3層 200V で給電されているので動いているのかも。そう、なるほど、 100V じゃないわね、エレベーターは。おバカさんは発見。ブレーカー落ちてない。今なんか電気は来てるって書いてあるから、部屋に電気は来てるみたい。停電でも動くエレベーターはあるみたいですね。あー、K ケイちゃん、そういえばみったんお土産抽選はいつ？え、何の話？何の話？お土産はスキちゃんのお土産しかないよ。だって大阪行くのに皆さんから選別もらってないもん。散歩さんプロバイダー側が動いてないのかな。アパート付属というか、アパート内を走らせてる Wi-Fi じゃない、インターネットはあれ J-COM なんですよね。だからテレビも J-COM なんですよね。ただうちは富士 Wi-Fi を置いてきてるんで、その契約をしてないんですよ。だから娘の部屋はとりあえずネットはつながってるはず。ケイちゃん 0.5 円の選別ではお土産買えないよ。照明はつくんだ。どうもそんな感じですよ。電気来てるって書いてあるから。ただ今ここを LINE に上げてきてる写真には部屋の明かりがついてないんだよな。入り口の自動ドアは開けっぱにしてある。ここだから電気来てないんですよね多分。ありがとうございます。はい、あとツイッターの方ね、お散歩さん京都出張帰りのサービスエリアで見かけて買ってきたお菓子、寒天を使ったお菓子で上下3種の各9個入り2種類でした。これ可愛いんだよな。豚さん、ひよこさん、うさぎさん、パンダ、トラ、これコアラかな色的に。寒天を使ったお菓子、なんかまんじゅうに見えるけどまんじゅうじゃないんですねこれ。さん、関西電力の停電情報には載ってない。ああ、だからアパートの問題なんでしょうね。アパート側の問題、まあ、信号もついてるって言ってますからね。アパートの今エントランスの写真を送ってきてるけど水浸しになってますからね。だからアパートの管理用の電源が落ちちゃってるってことなんでしょうね。お散歩さん、寒天のゼリー風のお菓子とマシュマロ風のお菓子です。なるほどね。あ、やっぱり部屋の電気つくって書いてあるな。高級マンションに引っ越しだ。そんな金はないっすよ。誰か電話してるんだろうな。被害者に電話してれば ことがあるんですね。盲点でした、盲点でした。っていうかわかんねえよな。ああ、ツイッター上もないんだ。だから娘が住んでるマンション、アパートだけってことなんでしょうね。まあ自動ドアは多分娘が帰ってくる前に出入りした人が開かないから開けっぱにしたんでしょうね。手で動かして。まあテレビなくても最悪 Mac で YouTube 見れるから娘的には問題ないかもしれないけど、あ、でもお湯が出ないって言ってたな。お湯が出ない。ジミちゃん親子揃って予想外の災害。確かに。この辺も雨はだいぶ降ってる。あ、彦根の方か。娘ちゃん何があったの？あ、アパートのねエントランスがどうも雨で水浸しなんですよ。ほんで自動ドア、オートロックの自動ドアが今開けっぱでもエレベーターは動くと。でテレビが映らない、あとお湯が出ない。お湯が出ない。あとなんだ、あ、マンション据え付けの Wi-Fi というかネットがつながらない。雷が落ちた、もしかして。お散歩さん、あの確かに部屋は IH なんだけど部屋の電気は来るっていうから多分 IH は大丈夫、使えるんだと思います。冷蔵庫大丈夫なのか、部屋に電気は来るって書いてるから冷蔵庫も大丈夫なんだろうな。マルエムさん、コンセントのブレーカー落ちてだけだったりして、あ、ここの部屋の部屋の中は大丈夫みたいですよ。ジミちゃん血は争いませんな。ケイちゃん、底辺だい。底辺だ。雨漏りしてブレーカーが落ちた。そう、あそことかよくわかんないんだよな。お散歩さん、照明は 100V だけど給湯やキッチン系は 200V の 200V の別系統かもよ。あとね、部屋についてるね IH のコンロはあれは多分100だと思います。確か100だったと思う。冷蔵庫大丈夫ってちょっと聞いとこう。部屋のブレーカーもちょっと確認させようか。はい、これ多分これ落ちてると思います。テレビもマンション据え付けのネット ともつながらないらしいんでね。信澄さん、電気工事士の資格を持っている彼氏がいるといいよね。あ、デザイン系の学校だからそんな大それたもん持ってる人はいないと思うな。工学系の学校ならねいるかもしれないけど、あ、冷蔵庫もブレーカーも落ちてないって今返事来た。困ったもんですな、これは。これ今娘に電話かけたら iPhone 経由になるからツイキャスが切れるのか。さん、一人住まいの女の子の部屋に堂々と入れる。今確かに入れる状況ですよね。オートロック死んじゃってるから。ケイちゃん見たい、今すぐ飛んでいかなきゃ。行ける距離ならね行くんですけどね。ジミちゃん、モデムの電源を入れ直してみる。あ、娘の部屋はね関係ないんですよ。娘の部屋はマンションのネットは契約せずに、あの富士 Wi-Fi を持って行ってるんでね、ネット環境は問題ないです。散歩さん、給湯系だけがダメなんですね。もしかして普通の水道も出ない。いや、水は出るらしいです。お湯にならないって言ってます。あ、ジミちゃん行ってく、来てくれる。さあ。これアップルウォッチから電話かけたらどうなるんだろう。アップルウォッチ側のネットワークを使うのかな。それとも iPhone から iPhone 経由でかけようとするのかな。難しいね、難しいね。iPhone がつながる状態なら iPhone 経由じゃないかな。そうですよね。あ、だからこれあれか、 iPhone との接続を切ってしまえばよけか。そうすれば、うん、でも左上に iPhone マークが残ってるな。モバイル通信はオンになってるんだけど、ここでアプローチから電話すると切れる可能性あるね。アプローチと iPhone の接続を切るには、どこで切るんだろう。わかんねえ。これで切れたことになるのかな。いや、でもアプローチと iPhone は接続された状態になってるな。 Bluetooth だもんな。独立して電話かけられるといいんですけど、ちゃん、空海と娘ちゃんとどっちが大事なの。空は娘ですよ。落ちたらごめんねって言えば OK。 そうだね、ごめんねで。あ、そうか、 LINE でかければいいのか。
LINE、 iPad に LINE アプリ入ってたかな、入ってるよな LINE、 LINE、 おっと久しぶりに iPad で LINE 立ち上げたらなんかクルクルした、繋がった繋がった、ああなんかすごい、なんか読み込んでる。あーなんだなんだこれは。なんかすごい久しぶりに立ち上げたら。メッセージがとっとことっとこ増えていってる。Mac で LINE 久しぶりに立ち上げると QR コードでログインしろっていうのに iPad は言わないんですね。落ち着いたかな。いや落ち着いてないな。なんか一生懸命データ取り込んでるな。で無料通話をオンにすればどうなるのかな、はい、娘ちゃんが出てくるかもよ。もしもし。
ほいほい。
部屋の電気はつくってこと？
部屋はつくよ。
部屋の中の100ボルトは電気は来てるってことか。
来てるみたいだね。
でもお湯は出ない。
お湯出ない。
IH も動く。
IH は動いた。
ああ、ほなやっぱり。エレベーターは多分200ボルトだから動くんじゃないかなと。
そう。
でテレビはあのネット絡みでテレビが信号が来てるからネットが落ちてるってことはテレビも映らない状況だと思うわ今は。
おだって
ネットはあーちゃんところはネットが繋がらんってこと？
繋がらんらしい。
おーあのミクのとこは繋がるんでしょ？
今は多分無理だと思う。
え、そうなの？
繋がらないタイム。
え、繋がらないタイム？
ちょいちょい電波悪いじゃんこれ。
ああ。
今まさにそれ。
あ、そういう状況？
うん。でも多分それは関係ないと思う。
うんうんうん。誰かが管理会社に電話してりゃいいけどな。
わかんない。
自動ドアが開いてるってことは誰かがこじ開けて入ったはずだからな。
なんか郵便屋さんとかも勝手に入ってきてるっぽい。
まあ入れるわな、自動ドアが開いてる、開きっぱだもんな。それ管理会社が来るまでどうしようもないけど、管理会社も復旧したからって何にも言ってくれないよな。館内放送あるわけないよな。
風呂が冷水
だよな、シャワー浴びれないよな。
はい、
あのお湯沸かして
やっぱり
水で薄めながら。
マジかめんどくせえ。
ケトルでお湯沸かすとか。
なんじゃ明日休みだけいいけどさ。
あんたそうだね。
あちゃんがさ学校だからさ。
じゃああーちゃんのお湯沸かし手伝ってあげた。そうか。 YouTube は見れるんだろ？
YouTube 見れる。 見れた。
ああでも見れたってことは Wi-Fi 生きてるじゃん。
その後に死んだ。
あそういうこと。そういうことか。 うん、まあとりあえず手の打ちようはないと思うわ。
どうしようもないよなこれ。
まあできるといえば管理会社に電話するぐらい。
あ、
変ですけどなんか連絡来てますって。
あ、
まあ多分管理会社動いてくれてると思うから。
そうだね。
とりあえず電話してみ。
マジ。
あ、でももう8時40分か。
マジ。誰かして誰かして
まあ誰かしてると思うよ多分、
うん、明らかにおかしいもんね。
うん、
真っ暗な廊下とか。
あ、そうか。え、廊下の電気か。あ、そうか。廊下の電気も管理側の問題か。
エレベーター怖すぎて乗らなかったし。
途中で止まわん。
途中で降りた。怖い怖い怖いっつ。
まあ階段で上り下りしとき。
うん、とりあえず明日まで様子見て。
うん、なんか進展したらまた LINE してください。
了解。
はーい。じゃあね。
はい、
はい、ということで「ケイちゃんしもしも」って言っても向こうへ繋がんねえよ。娘ちゃん空海初登場の巻。いや、初登場じゃないと思う。あ、空海的には初登場か。以前ツイキャス松江の水郷祭の花火を見に行った時に参加してたこともありますし、 USJ の夜のパレードかなんかをツイキャスした時にも出てきてると思うよ。けいちゃん、初音ちゃん、あ、初音ミク。そうだね。娘ちゃん怒んないかな。配信されてますよ。あ、大丈夫大丈夫。あーちゃんのために。いや、これ娘はね明日休みなんですよ。だけど今娘の部屋におったあーちゃんって子、あ、娘の部屋におったかどうか分かんないな。うちの娘があーちゃんの部屋にいたのかもしれないけど、あーちゃんは明日は授業なんですよ。クラスによって平日1回休みが入るんでね。うちの娘は火曜日が休みなんですよね。だからまあ娘は風呂入んなくてもいいかもしれないけど。娘さん、違法ではないけど信頼関係にひび入るかな。ああ、大丈夫大丈夫。あの娘もたまにツイキャスしてますから。メニカンさん、娘ちゃんの声初めて聞いたけど親子の会話だ、頼りになるお父さんだ。頼りになってんだかどうだかよく分かんないですけどね。一旦の子だから怪しいんだよ。はい、ということでまあとりあえず空海 IT ニュースは多分この配信からポッドキャストの方も復活してるはずです。これから編集するから断言はできませんけどね。よろしくお願いしたいと思います。こんなとこで終わっときますよ。月ちゃんは結局連絡なかった。今日も11時コースかな。以上、空海 IT ニュース1672回5月7日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。親子でだんだん。はい、それでは皆さんまた明日。
紹介します。 空海 IT ニュース。